特集、インターネット上の消費者トラブル、ご用心、6ページ。インターネットがあらゆる世代に普及しています。そんな中、詐欺的な通販サイトで買い物をしてしまう。SNS で知り合った人を信用してお金を振り込んでしまうなど、消費者トラブルが増加。皆さんの大切なお金を守るために気をつけることを紹介します。以下、漫画形式にして8コマの写真があります。男性と女性の2人の様子を吹き出しで表しています。なお、写真の撮影モデル協力は、生駒市民劇団シアター生駒の小柳亮さん、竹尾真奈さんです。一コマ目。ある日、そろそろクレジットカード明細が出る頃ね。確認しなきゃ。と、女性モデル竹尾真奈さん。二コマ目。竹尾さんがスマホ画面を見てびっくり。私、海外で50万円も買い物したことになってる。と、驚いています。三コマ目。男性モデルの小柳亮さんと竹尾真奈さんの会話です。どうしよう。その日、生駒市内のカフェでランチしていたから、ありえないのに。と、竹尾さん。もしかしてフィッシング詐欺にあったんじゃない？と、小柳さん。4コマ目。そういえば、と、竹尾さんが40日前のことを思い出しています。あら、カード会社からメールだわ。2023年3月1日水曜日9時。イコマ竹カードから不正利用懸念による利用確認のご案内です。詳細はこちらと URL が書かれていました。不正利用ですって？困惑する竹尾さん。5コマ目。竹尾さんの心の声。あの時私は不安に駆られて URL を開き、画面の指示通りにクレジットカード情報を入力し、これで大丈夫かなとほっとしました。6コマ目。あのメール、フィッシングメールだったのかも、と思い立った竹尾さんが、不正利用されたので利用停止してください、とカード会社に連絡しました。7コマ目。その3ヶ月後。不正利用が確認できたので返金します。とカード会社からメールが届きました。小柳さんと竹尾さんの2人でスマホの画面を見て喜んでいます。ただし、不正利用が認められず返金されない場合もあります。8コマ目。毎月明細を確認しといてよかったわ。小柳さんと竹尾さんがハイタッチして喜んでいる写真があります。8コマの写真終わり。この手口はフィッシング詐欺。実在するクレジットカード会社や大手ショッピングサイトなどになりすまし、メールや SMS、ショートメッセージサービスを送りつけます。そして不正利用されている。アカウントを停止する。などと緊急性の高い言葉を記載して慌てさせ、本物そっくりの偽サイトに誘導。ID やパスワード、クレジットカード番号などの情報を騙し取る手口です。クレジットカード会社や大手ショッピングサイトなどはメールで個人情報を求めることはありません。本文内の URL はクリックせず、ページを開いてしまっても情報を入力しないようにしましょう。今回のようにこまめな請求明細の確認や決済時に通知が届くメールサービスの登録でいち早く不正請求に気づくことが重要です。もし被害に遭ったらクレジットカード会社に申し出れば返金される場合があります。 次に、フィッシングメールの一例。一例として、ABC の3つのパターンが示されています。A、偽 SMS の再現、配達業者。2023年3月1日水曜日9時、お客様のお荷物をお届けに上がりましたが、不在のため持ち帰りました。下記よりご確認ください、と URL が示されています。こんな SMS が届いても無視してください。B、偽メールの再現、ショッピングサイト。確認必須。あなたのアカウントが使用されています。@ikomatake.jp 誰かがあなたのイコマタケショップアカウントを使用して、別のデバイスから商品を購入しました。注文していなかった場合は、今すぐ注文をキャンセルをクリックしてください。この場合、キャンセルしなきゃと焦らせる手口です。C、偽メールの再現2、銀行。生駒たけのこ銀行、本人認証サービス、@ikomatake.jp 最近利用者の個人情報が一部のネットショップサーバーに不正取得され、利用者の個人情報漏洩事件が起こりました。お客様のアカウントの安全性を保つために、直ちにご確認ください。こんな場合、私のこと?と思ってしまうかもしれません。最後に、ワンポイントアドバイス。本物かどうか判断に迷ったときは、公式サイトで確認してください。フィッシングメールの一例、終わり。複雑、巧妙になるインターネット上の消費者トラブル。相手の顔や商品が見えないインターネット。便利ですが、注意しないとあなたのお金が狙われているかもしれません。ネット上の消費者トラブル増加中。皆さんのお金を狙う悪質商法や詐欺。従来は訪問販売や電話勧誘での消費者トラブルが多くを占めていましたが、近年は通販サイトやSNS がきっかけのトラブルが全国で増加しています。メールから誘導された偽サイトに個人情報を入力してしまうフィッシング詐欺や、SNS で知り合った人から投資を勧められ、海外のサイトに仮想通貨を送金してしまうなど、トラブルの種類は様々です。令和4年度に生駒市消費生活センターに寄せられた相談989件のうち、インターネット通販に関するものは227件。SNS をきっかけにした相談も増加しています。実際に被害に遭った人で、最高額は250万円でした。新型コロナウイルスの流行で、ネットショップでの買い物が増えたり、キャッシュレス決済が普及したり、インターネット上でお金を使う機会が増えたことも増加の一因です。特に18歳は要注意。本物とそっくりの偽メールやサイト、有名人になりすました儲け話の勧誘など、手口は年々複雑、巧妙になっています。あらゆる世代が利用するインターネットでの消費者トラブルは、誰でも被害に遭う可能性があり、注意が必要です。中でも特に注意が必要なのは18歳。成年年齢が引き下げられ、自由に契約できるようになりました。特に若者に関心が高い脱毛エステなどの美容関連サービスや商品、簡単に儲かるなどの儲け話や副業などの契約トラブルが目立ちます。 こんな被害が。生駒市で実際に起きたインターネット上の消費者トラブル事例や、全国で多発している事例を紹介します。一部編集しています。安さに注意。一回だけのつもりが。お試し価格に要注意。SNS でインフルエンサーが化粧品を紹介していたのを見た A さん。通常価格8000円のところ、初回だけ800円だという。安さとインフルエンサーの肌の綺麗さを見てお試しのつもりで購入。ところが1ヶ月後、新たに3ヶ月分の化粧品が届いて初めて定期購入の契約になっていることに気がついた。定期購入をするつもりはなかったので解約をしようとしたが、電話がつながらなかった。お試しだと思ったのに。インフルエンサーとは、SNS などを通じて情報発信し、それによって多くのフォロワーに影響を与えている人物。生駒警察生活安全課の野崎さん。よく確認して購入を。通信販売はクーリングオフ対象外です。解約・返品は業者の公式サイトに書いてある規約に従うことになります。注文確定を押す前に、最終確認画面で契約条件を最後まで必ず確認しましょう。初回無料や低価格を強調するサイトは特に注意が必要です。クーリングオフとは、一定の期間であれば無条件で契約の申し込み撤回や解除ができる制度、特定の取引に限る。うまい話に注意。簡単に儲かるは本当？儲け話に騙されないで。この50万円で大儲けだ。簡単にお金を稼ぎたいと思っていた B さん。ある日仮想通貨でお金を大儲けしたという SNS の投稿が目に入った。話を聞けば運用会社にお金を預けたら大儲けできたんだ。一緒に稼ごうよ、とのことだった。海外にある運用会社の口座に振り込めば資産を運用してくれるという。言われるがままに50万円を送金したが、その後連絡が取れなくなった。仮想通貨、暗号資産とは、インターネット上でやり取りできる財産的価値。生駒警察生活安全課の森岡さん。お金の話は慎重に、SNS で儲かっているとアピールし、人を誘う手口です。SNS では相手の顔が見えず、名前や連絡先もわかりません。簡単に儲かるという言葉を信用して、お金を振り込んでしまうと取り戻すのは困難です。SNS で仲が良い人でも信用してはいけません。詐欺的通販サイトに注意。そっくりで見分けが難しい。買った商品が来なかった。いつまでも商品が来ない。有名ブランドの高価な調理器具が欲しいと思っていた C さん。商品名でネット検索すると、期間限定、大特価セールとして定価の半額で販売されていた。喜んで商品を購入し、代金を支払った。しかし、1ヶ月経っても商品が来ない。改めてサイトを確認すると、URL や日本語が不自然だ。よく調べると、有名ブランドサイトそっくりの模倣サイトであることが分かった。生駒警察生活安全課の野崎さん。注文する前に確認を。有名家具や家電メーカーの見た目そっくりな模倣サイトや、お金や個人情報を騙し取る目的の詐欺的通販サイトが多数報告されています。サイト内にある特定商取引法に基づく表記、項目を確認し、 事業者の所在地や連絡先に不審な点がないか確認しましょう。特定商取引法とは、事業者による違法悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律。ネット広告鵜呑みに注意。修理代の確認を。想定外の高額修理。こんなにかかるの？自宅のトイレが突然詰まった D さん。急いで修理業者をネット検索すると、修理代500円からとあった。安さに惹かれて依頼の連絡をしたところ、すぐに来てくれた。はじめはポンプのようなもので作業していたが、詰まりがひどいとのことで大掛かりな工事に。おまけして50万円にしますよと言われて支払ったが、後日相場はもっと安いと知った。生駒市生活安全課の森岡さん。見積もりに納得できなければ断ろう。事前に必ず修理代を確認しましょう。広告とかけ離れた金額を請求されたときは、クーリングオフできる場合もあります。また、できるだけ複数業者から見積もりを取ることや、日頃から安心して依頼できる事業者を探しておくことも大切です。被害者の声。SNS 経由でイベントのチケットを購入したが、届かなかった。チケット詐欺の被害に遭った Y さんに話を聞きました。買ったチケットが届かない。昨年秋頃のことでした。好きなグループが出演する音楽イベントのチケットを購入しようとしましたが、1分で完売し入手できず。それでもどうしても欲しくなり、SNS で譲渡してくれる人を探しました。すると、定価で譲りたいという人を発見。メッセージを送りました。返信には、他の人からも声をかけられているので、一番早く支払ってくれた人に譲ります、とあったので、オンライン決済を通じてすぐに送金。しかし、その後チケットは届かず、音沙汰もなくなり、騙されたと気づきました。泣き寝入りしたくなくて警察に通報、被害届を出しました。騙し取られた4万円は戻らず。騙された当時は、やってしまったととても落ち込みました。取引の仕組みがある専用サイトなどを利用すればよかったと今も後悔しています。これまでも SNS でグッズのやり取りをしたことがあったので、今回も大丈夫だと油断しました。被害額は4万円で今も返ってきていません。もう SNS での取引は絶対にやめようと思います。被害者の Y さん、犯人は逮捕されましたが、未だにお金は戻っていません。まだまだあるインターネットでのしまった。パソコンでサイトを見ていたら警告音が、ウイルスに感染したと書いてあり、慌てて画面に表示された電話番号に連絡すると、コンビニで電子ギフト券の購入を指示され、購入したカードの番号を教えてしまった。スマホで無料のアダルトサイトを見ていると、突然、会員登録しましたとの表示が。退会しようと慌てて電話すると、退会するためには本日中に年会費40万円を支払うようにと言われ、支払った。
騙されやすさを測る心理チェック。お金を騙し取られるなんてありえない。私が騙されるわけがない。という思い込みこそ要注意です。自分の騙されやすさをチェックしてみてください。作成。立正大学心理学部教授、西田公明。1から9の項目があり、それぞれにチェックを書き込みます。丸1、自分の周りに 悪い人はあまりいないと思う。丸二、相手に悪いので人の話を一生懸命聞く方だ。丸三、たまたま運の悪い人がトラブルに遭うのだと思う。丸四、知人から聞いた、よかったと聞くとやってみようと思う。丸五、有名人や肩書きのある人の言うことはつい信用してしまう。丸六、人から勧められると断れない方だ。丸七、迷惑をかけたくないので家族にも黙っていることがある。丸八、身近に相談できる人があまりいない。丸九、しっかり者だと思われたい。合計のチェック数が多いほど気をつけて。丸一、丸二、丸三にチェックをつけた人は危機意識が薄い傾向。丸四、丸五、丸六にチェックをつけた人は騙されているのに気づかない傾向。丸七、丸八、丸九にチェックをつけた人は騙されたとき一人で抱え込んでしまう傾向があります。騙されない自信こそ要注意。被害に遭わないためにはどうすればいいのか。生駒署で地域の防犯を担う生活安全課長の金井大輔さんに話を聞きました。覚えのないメールは無視が鉄則。メールや SMS、ショートメッセージサービスは無作為に生成された宛先に送りつけて相手を誘います。悪質なメッセージ受信を完全に防ぐことはできません。 URL が添付された怪しいメールや SMS は開かない、またはURL をクリックしない。そもそも無視してください。正体がわからない相手とお金のやり取りをすることはリスクが高い行為だと考えてください。 SNS を通じて仲良くなっても安心は禁物。インターネットの向こうにいる相手は信用できる保証が何もありません。信用してと運転免許証の画像が送られてきても、それはただの画像。偽造も簡単です。誰かに相談し、一人で決めない。そうは言っても、私は大丈夫と思う人は要注意です。特殊詐欺の被害に遭った人に、被害に遭わない自信がありましたかとアンケートを取ると、7割の人が自信があったと答えました。騙される人の特徴は、私は騙されないと思っている人。自分の判断に少しでも不安がある人は誰かに相談するので、騙されていると事前に気づけるんです。普段から何かを買うときや、あれ？と思ったときには誰かに相談し、一人で決めないことが大切です。こんな相談は恥ずかしいと思うのであれば、消費生活センターか最寄りの警察に電話してください。匿名で相談できますよ。防ぐ、知るで被害をなくそう。防ぐ。4つの方法が書かれています。1. メッセージ受信を可能な限り防ごう。指定されたドメイン、アドレスのアットマーク以降、以外受け取れなくする設定や迷惑メールフィルタリングを利用。契約している携帯電話事業者に問い合わせるか、メールソフトの設定を確認してください。SNS やSMS のメッセージ受信設定の見直し、セキュリティソフトの導入など。2. 怪しいメッセージが届いても原則無視。添付された URL をクリックしない。電話をかけない。メールに返信しない。利用している銀行やショッピングサイトからのメッセージであっても、URL をクリックするのではなく、公式サイトに自らアクセスして確認を。3. 訪問販売、お断りステッカーを配布しています。生駒市消費者保護条例では、このステッカーを貼り、お断りの意思表示をする過程に訪問勧誘することを禁止しています。郵便ポストや玄関付近に貼って、お断りの意思表示に活用してください。配布場所、消費生活センター、北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき、南コミュニティセンターせせらぎ、鹿野台ふれあいホール、竹丸ホール、図書会館、防災安全課。悪質な訪問販売、訪問買取を防止するため活用してください。4. 電話での特殊詐欺を防ぐ補助金を活用してください。特殊詐欺などの防止対策機能がついた機器の購入費用を一部補助。対象、市内に住む新生児に同一世帯に満65歳以上が含まれる人で、市税を滞納していない人。一世帯につき1台までで申し込み順です。予算がなくなり次第受付を終了します。機器の購入前に問い合わせてください。補助金額。対象機器の購入費と設置費用の合計額に2分の1を乗じた額。100円未満の端数は切り捨て。上限8000円。問い合わせ。防災安全課。電話0743-741111。内線3121、QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。NTT 西日本による特殊詐欺対策にかかる補助金。ナンバーディスプレイ、ナンバーリクエスト表示の月額利用料、工事費を無償化。相手の番号を表示するナンバーディスプレイ。非通知電話を受け取れなくする。ナンバーリクエストの利用に必要な費用を無償化します。対象、70歳以上の契約者か、70歳以上の人と同居している契約者の加入電話、INS ネットの住宅用、光電話。電話番号の変更工事費が無料。特殊詐欺などの被害を受けた場合や、受ける恐れがある場合、電話番号を変更できます。特殊詐欺対策アダプタの設置が無料。通話録音データを AI が解析。特殊詐欺が疑われる場合は、事前に登録された連絡先、家族などに通知されます。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。申し込み問い合わせ NTT 西日本フリーダイヤル0120-931-965。知る。3つ書かれています。1. 消費者トラブル FAQ 独立行政法人国民生活センターが様々な消費者トラブル事例と解決策を紹介しています。FAQ の QR コードがあります。2. 消費者庁 X旧 Twitter ユーザー名@CAA_消費者庁 SHOHISHACHO 括弧閉じ消費者庁が運営、さまざまな事例や注意喚起情報を紹介しています。消費者庁 X の QR コードがあります。3、広報イコマ、消費生活、暮らしの Q&A コーナー。実際に寄せられた相談事例などを毎月紹介しています。今号は42ページ。もし被害に遭ったら、生駒市消費生活センターへ、商品やサービスに関する苦情、相談、消費生活に関する問い合わせなど、消費者と事業者間のトラブルについて、専門資格を持つ消費生活相談員が中立の立場で助言や情報提供を行います。また、必要に応じて事業者への斡旋もしています。被害に遭ったら、おかしいと思ったらすぐ相談してください。個人間のトラブル、労働問題、事業者からの相談などは受け付けていません。相談の対象、市内に住む人、開所日時、月曜日から金曜日の9時から16時30分、祝日、年末年始を除く。住所、元町1丁目 6-12、生駒生成ビル1階。相談方法、電話か直接、生駒市消費生活センター、電話 730550、インターネット上の消費者トラブルに関する問い合わせは、生駒市消費生活センター、電話 074372-1100、相談専用ダイヤル、電話 730550。